東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて今週のゲストは証券コード7594マルカ機械株式会社代表取締役社長の竹下俊明さんです。
機械の商社ですね、
はいはい、幅広く世界で活躍している企業の一つですよね。
あ、そうみたいですね、
はい、それでは詳しく伺っていきましょう。ゲストは証券コード7594マルカ機械株式会社代表取締役社長の竹下俊明さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず御社の事業内容ですね、このあたりから解説をお願いしたいのですが。
はい、わかりました。当社はですね、1946年に設立をいたしまして、来年2016年で70周年を迎えます。創業者は総合商社の出身で、戦後の間もない時期に資源のない日本は貿易立国を目指すべきだという熱い思いでですね、このマルカ機械を立ち上げられました、はい、取扱いの商品でございますが、当初は繊維や紙といった商品からですね、現在の主力商品であります産業機械、建設機械へと変遷してまいりました。
海外の進出も相当早かったみたいですよね。
そうですね、1959年いやもうすでにタイのバンコクに進出をいたしまして、1960年にシカゴ、1966年にはニューヨークに進出をしております。北米では1970年代から日本の工作機械をアメリカ企業に販売してまいりました。多分機械商社では他の商社に先駆けて海外進出を果たしているのではないかというふうにまあ思います。またその後アジアおよびインドの主要な国々に現地法人を設立をいたしまして、アジアでは主に日系の製造業向けに設備機械を販売してまいりました。
これ1959年から海外進出ということで、ね、機械商社だけではなくて他の日本企業含めても本当に先駆け的な、ね、スピードですよ ね, ね。
そうですね、
はい、ちなみにその部門別の構成比だとか、あとはもうこの注目されるのは海外の比率というのはどんなもんなんですかね。
はい、産業機械部門が約8割、建設機械部門が2割でございます。地域別の売上高のうちですね、米州、中国、東南アジア、インド向けの海外売上高は約6割であります、
うん、具体的にその産業機械とか研機というのはどんな内容になっているんでしょうかね。
はい、産業機械部門はものづくりに欠かすことのできない工作機械、プラスチック成形機、産業用のロボットなどの機械類を販売しております、はい、販売先は自動車業界をはじめとしまして、農業機械や電気業界等のお客様の工場を訪問いたしまして、機械を直接販売しております。まあ、直販というのがですね、弊社の特徴の一つでもあります、まあ、一方で建設機械部門は国内を中心に建設機械を販売しておりますが、レンタル事業も行っております、
うん、幅広いですよね、はい、
まあ、かなり今のところでもこう独自のビジネスということだと思いますけども、そんな中で御社の強みですね、これはどんなところになるんでしょうか。
まあ、当社の強みとしましては2つを挙げられると思いますが、まず1つ目はですね、海外拠点を生かしたグローバルネットワークが挙げられます。米州で12カ所、中国4カ所、アジア台湾に9カ所の拠点を有しまして、全体では11カ国25拠点となります。日米中和の4極体制を構築しているところでございます。米州ではユーザーのほとんどがアメリカのローカルの製造業で、日系企業はわずかであります。また自動車業界、航空機、医療等ですね、さまざまな部品加工業者がお客様であります。一方で中国とアジアはユーザーの多くがですね、日系企業でありまして、自動車、 電気業界向けがほとんどを占めております。このように日本、東南アジア、中国のグループと米州のビジネススタイルには違いが見られます。従いまして米州では日系企業との取引拡大を、東南アジアまた中国では逆にローカル企業との取引拡大を目指しております、
うん、どれぐらいの人数の方を配置されてるんですかね。
はい、現在では世界4局に514人を配置しております。弊社の特徴でもありますが、サービスの関連人員は全体の約4分の1となる113人の体制を構築しております、
うん、サービス体制もしっかりと築かれてるということですね。
そうですね、うん、特に日本と違いましてね、日本はまあ各メーカーさんがご自身でサービスをされますが、はい、海外ではやっぱり思うようにそこまでカバーできないというところをですね、我々自身でやるもんですから、トータルの4分の1を占めるぐらいの人員がまあ必要となってくるということでありまして、これも弊社の機械商社の中でのまあ大きな特徴でもございますね、
は
い、
また強みでもありますね、
はい、と思います。
具体的にこう営業なさるときってのはどんなふうにしていかれるんですか。
当社の強みのまあ2つ目でございますが、はい、提案型システムの営業ということですね、お客様のニーズに合った省力化省人化の工場システムを提案、そしてライン一括受注をして中国製、台湾製、韓国製、またその国々の地場の設備機械もラインナップいたしまして、サービスを付加した他社にない提案型システム販売が当社の強みであります。
なるほど、機械導入するだけじゃなくて、はい、そのシステム自体から提案できるというところ、
そういうことですね、
大きなことですよね、
はい、まあ、最近あのコストも重視されますんで、やはり、日本からだけ設備を持っていくんじゃなくて、その国の設備をうまく活用することで、コスト面でもお客様の、そういう要望に応えるといったこともですね、まあ、重要じゃないかというふうに今考えています 。
はい、
御社も非常に業績の堅調なんですけど、今現状 の, その事業環境とか、あの今後の成長戦略ですね、このあたりはどのようにお考えになっておられますでしょうか。
はい、日本国内はですね、政府の補助金の恩恵もございまして、機械の更新需要は堅調でございます。また建設機械も2020年の東京オリンピックへ向けた建設需要も底堅いものがあります、うん、米州はアメリカ経済が順調に推移しております。またメキシコも日系自動車の設備を中心に堅調でありまして、今後新たな設備も期待されております。
アメリカ強いんですね。
そうですね、
心配なのは中国なんですけど。
そうですね、まあ、中国はですね、ご承知の通り経済の減速で苦戦をしているのが実情でございます。この中国経済、また石油価格下落の影響を受けまして、東南アジアにおいてもタイ、インドネシアは少し減速気味でございます。当社は日本、中国、東南アジア市場はそのほとんどが日系の製造業向けの販売で、アメリカは逆に現地製造業向けの販売でございます、
はい、中国向け の, その業績の影響というのはどんな感じなんですかね。
はい、当社の中国市場のですね、売上高は全体の1割弱でありまして、中国経済の減速が業績に与える影響は限定的であるというふうに、まあ考えております。ただまた円安の影響もございまして、一部では日本国内生産の回帰がまあ言われておるんですけれども、日本企業が生産の拠点を海外に移転する流れは私は今後も変わらないというふうに思います。当社としても海外売上高比率を現在の6割から7割へと拡大させていきたいというふうにまあ考えておりまして、うん、
はい、
その海外比率7割の内訳はですね、米州、東南アジアがそれぞれ3割、
うん、
中国は1割というのが望ましいというふうにまあ考えております。
はい、最後になりますが、10年後御社のイメージを社長はどんなふうに描いてらっしゃるんですか。
はい、来年ですね、弊社は創立70周年を迎えます。
はい、
社内目標としましては連結売上高700億円を計画しております。さらに2020年には連結売上高の目標として1000億円を掲げております。まあ、そのためにですね、まず既存ビジネスにおいては、先ほど申し上げましたように海外比率をさらに高めるということでございます。海外において自社でサービス機能をますます充実させ、またエンジニアリング機能も発揮できるような体制を構築していきます。
はい、
まあ、機械設備だけではですね、業績が景気の波に大きく左右されるということもございますので、従来からやっております部品、消耗品、サービスの取扱い高を増加させ、それに新たな事業として自動車部品の取扱いも加えることによりまして、安定的な収益を上げられる体質に変化させたいというふうにまあ考えております。
より強固な感じになるわけですね。
そういうことです。どうしても機械設備だけではですね、はい、山谷がございますので、これをどうして埋めていくかと、ここがやっぱり経営としても大きな課題でございますね。
はい、
はい、ただ東南アジア市場ではですね、新規のビジネスとしてタイの方でスタートいたしました食品機械の販売の拡大を図りまして、事業の一つの柱として確立させたいというふうに思います。また中古産業機械の取り扱いの事業もアジアで開始いたします。まあ、一方で建設機械はですね、今後さらにインフラ整備の需要が増加するアジアへの輸出を増加させていきたいというふうにまあ考えております。
はい、今日お越しいただきましてありがとうございました。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスユ
ー、ここでセミナーのお知らせです。東京証券取引所が展開する日本経済応援プロジェクトプラスユー、マーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンやラジオ番組でお伝えしています。そのプラスユー日本応援全国キャラバンの特別編、世代別セミナーと女性限定セミナーを開催中。第2弾の30代向け株式投資セミナーは11月5日木曜日夜6時半から東京大手町サンケイプラザで行われます。セゾン投信代表取締役社長中野晴弘さんと、フィデリティ退職投資教育研究所所長野尻聡さんが投資に関するさまざまな疑問にお答えします。参加は無料。お申し込みは東証プラスユープロジェクトのホームページにあるお申し込みフォームから、または東京03-3219-3609 03-3219-3609プラスユーキャラバン事務局まで。あなたの力で強い日本、明るい未来を作っていきませんか。
さて今週のゲストは証券コード7594マルカ機械株式会社代表取締役社長の竹下俊明さんでした。
海外にこれだけ強いとはっていう感じですね。
しかもものすごく早くから海外に進出されていたという、
ね、行ってるっていうのはね、これはで地元にでも密着してる感じですよね。
はい、
さて来週の企業です。証券コード3598ヤマキの宮本社長をお迎えします。
こちらはシャツの大手ですね。
はい、買収なんかもしていますので、
はい、
また会社の中身が大きく変わってますから、そのあたりも詳しく伺っていきたいと思います。
はい、
ぜひ皆さん来週もお聞きください。東証プラスユーマーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。